ということでね、お送りしておりますけど、はい、まあ難しいもんですね。まあ夫婦関係
あもう直球で来るんですね。
やっぱりその心の声、妻のシグナルを受け止めてないみたいな、
それは感じてるんですね。
いやあんまり感じてないんですけど、まあそもそも受け止めてないやろなっていうのは前提です。鈍感やし、人の気持ちもあんま分からへん方やし
そんなことないと思いますけれども。いや
自分のことには敏感なんですけど、人のことには鈍感なんで、だからまあ分かってないんで、まあそれはもう織り込み済みなんですけど、あそういうことなのねっていうね、それ心の声みたいなものがまあ漏れ伝わってくるっていうことはまああるんですよ。
あるにはある、
私この間、火曜日かな、あの CD を買いにね、ちょっとガーデンパークの方へ行ったんですよ、蔦屋にね、
仕事で必要な CD があって、
で会社から一番近い CD 屋さんですからね、で行って、で携帯がねプーってなったんで、パッてった LINE が来て、メールがあったんですけど、奥さんからね、先ほど絵文字でさくらんぼが一瞬帰宅したからうんぬんかんぬんっていう、なんかこんな話したんやけどみたいなメールが来てて、何のこっちゃと思ったら間違えたって、いとこにあの送った LINE があなたにみたいな感じで要はあのうちの奥さんはね、あの僕のことを、あの周りにね、LINE で紹介した時はさくらんぼの絵文字で
まあ、チェリーさんですから、
チェリーがっていう、
分かりやすいし、
風に言ってた。
それ一個で済みますからね。
そうそうそう、それは旦那とかあるやん、いろいろ、
夫がとか、
夫がとかあるやん。いや
もう
さくらんぼの絵文字やで俺。
可愛らしいじゃないです
か。可愛らしいやれへんがな、おかしいやん、
すごくユーモアたっぷりというか、
どんな嫁やねん、俺の知らんとこででしかも、あのさっきさくらんぼが一瞬帰宅したからあのハワイええなと言ってみたら、ハワイって何食べるもんあるんやろな、刺身とかあるんかななどと言っていたと。なんでわざわざハワイで刺身食べんねんと、パンケーキとか頭にないみたいやね
それを いとこに送ろうと思って、
僕に送ってきたんですよ海外旅行は娘と行こうっとって書いてる
悲しい。あでも、それは、受け止めるべきものですね。
いやそうでしょ、いやじゃこれなんかね、そのレールを一緒に、そのいとこの人はなんか海外に今度行く予定があってね、
そういう流れ
で、そういう話になったんですってね、で僕にその話をしてきたんですよ、あハワイなあ、まあ、はな、何食べんのかな、刺身とかあんのかな
すぐ刺身、
でなんかパンケーキとかあるらしいで、あパンケーキなんかあんなもん日本で食べようがハワイで食べようが一緒やがないって、あんなアメリカンこれできてんねんから一緒やないかって、
もうそういう言い方がもう、
そうそうそう、
イラーっとい
やじゃあだから僕はそういう意味で言ったじゃなくてね、ハワイらしいものというのは何かあるんだろうかね、海があるから海産物も美味しいんだろうなっていう話をしただけなんですよ。だからまあメリケンコで、できてるものはどこでも食べれるわけですよ。生クリームだってあんな牛乳でできてるわけやから、乳脂肪分ですよ。
それでも日本でこれだけねパンケーキが流行ったのは、ハワイアンパンケーキがきっかけじゃないですか。
まあね、
だからそういうところから連想して、特に女性ですし、甘いもの、
いやそういう意味で言うと俺パンケーキ食べたことないんよ、まだ一回も。
あれそうなんですか。
まあ、あの15年10年ぐらい前にアベノの近鉄の喫茶店で、あのホットケーキ食べた以来、
じゃあホットケーキですね、いわゆる今流行りのパンケーキじゃなくて、じわっとバターが染みてる、
そう、このなんかちっちゃい銀色のやつで、あの蜂蜜かけるやつ、あれしか食べたことない。
ホットケーキ、
だパンケーキいうのは食べたことないから、よう分かれへんの。
これだけ和歌山にも今お店があってですよ。
なんか店大体ピンク色の装飾でしょ。
可愛い。
あんま入りにくいじゃないですか。
そんなことないですって。
そんなことあるでしょ。
でもご家族でぜひ訪れてください。い
や昔なんか全員お客がね若い女の子やったりとかしたらちょっと違和感あるしね。
大丈夫ですって。
いやでそう付き合ってる時にもそういう店には行けへんかったしね、確かね。
大体ね、まあ餃子か。
そういや餃子もそんな行ってないで付き合ってる時。
回転の。
いやそんなの付き合ってる時はスパゲティ食いに行ったりしたもんよ。
その店もどこがいいかなって私に聞いてたじゃないですか。
参りましょう、せーの、らしくあれ。マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はい、
さくらんぼ、
さくらんぼね、ほ
ん
とに、ね、
いやそれはすごいいいと思うんですけどね。
いやいいんですよ、
かわいいもん、
いいんですけど、まあそういうこともあった。僕奥さんの、
知らなかったんですね。
いや知らまあなんとなく薄々はしてました、
そうですか、
義理のお母さんとか、そういうやり取りしてるんだろうなっていうのは、基本チェリーさんって呼ばれてますかね、私、
ねえ、
それでいいんです。
ご家族にチェリーさんって呼ばれるっていう、
それでいいんですよ
ねえ、いいじゃないですか、
ありがたい話でね、この番組を12年やっててよかったなという、
本当楽しい家庭
ね、ありがとうございます、ということで、このコーナーはマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、中川智美アナウンサーの絶好調な日常、おしゃれな日常、素敵な日常を皆さんにキラキラとご紹介します。
ハードル上げといていただいて何なんですけれども、 台湾の話からしますと、
いいですね台湾。
いや私もね前から行きたいなと思っているところで、ええ、千と千尋の神隠しの舞台
呼んでいる、
そうそうそう、あのあれあれ
木村由美さん、
はい、ええ、
僕見たことないね千と千尋、僕ほとんどのジブリ映画見たことないから。い
やあのシーン知らないんですか。
何、え、あ、鉄って言って、あ、それ高畑勲監督の
違います。
吉江さんがあの公園 でわあうち巻き寿司大好きやって言って千恵ちゃんが巻き寿司食べるシーン、
え、違います。
嘘、高畑勲監督、う
ん、あの出てます、
東映動画、
千恵ちゃんは出てない、
違うの、ない、うん、知らないです、
はい、え、
どんなシーン、
だって千尋さんが出てるわけ
です。あ、千尋さんがお和食の店じゃないですね、
違います、あのそういう店ありますけど、違うんです、
違う
名店、そういうね、
ほう、
場所が出てくるんですよ、
はあ、
その台湾 に行ったらその千と千尋の神隠しの舞台じゃないかみたいな
と言われてるような、
うん、ところがあ
るらしくて、去年台湾夜市行きましたよ、一昨年か、あの七曲り市場の、
ね、ありましたもんね、
偉い人でした
ね、年回り行きたかったんですけど、
あ、ね、
行けなかった、うん、そう、それで、そこに行ってみたいなと思って、あのトンネルみたいなのが出てくるんですけれども、
トンネル、
うん、とか、あと間違ってたらすいませんね、9分っていうところがあって、うん、そこの中のきらびやかな感じも私はちょっとそうなんじゃないかなって勝手に思ってるんですが、
千と千尋の神隠しってどんな話なんですか。
千と千尋の神隠しは、すごくざっくり言うとですね、
ざっくり言ってもラジオやから、はい、30分やし、
ご家族3人
家族
で、千尋ちゃんが、ね、
千尋ちゃん、
お父さんとお母さんとなんかどっか行くんですよ、で、うん、途中でなんか変なとこに迷い込むんですけれども、は
あ
はあ、それがなんかトンネルなんですよ、
あ、トンネルでね、
でそれをくぐると、うん、あの知らない世界がこう広がってて、なんか異世界みたいなところに千尋ちゃん行っちゃうんですよ、でその前かな、
うん、
後かなぐらいに、うん、お父さんとお母さんが、うん、なんか屋台みたいなところで、うん、すごい美味しそうにあの、うん、バーって食べるんですよ、うん、そしたら、うん、豚になっちゃうんですよ、
あれ
でそれが衝撃的で、
それは衝撃的やわ、
ね、うん、で多分お父さんとお母さんも探したいし、
うん、
でそこから早く出ないといけないんですけど、なんか温泉旅館みたいなところで働くことになるんです、うん、なんだかんだで、
そう、
で湯婆婆っていうあの、うん、おかみさんみたいな人がいて、
うん、
今日から君は千だって言って、
うん、
千尋さんなん
で、うん、
そう、千になっちゃう、でそこで働きながらいろんななんか
ドラマがあって、ボイラーの調整とか、
ボイラー、そうそう、ボイラーのおじさんなんか、あの釜の、
は
あ、おじいちゃんとかいるんですよ、
でジュース配達しに来た人がおったりとかして、うん、それ温泉事業について詳しく
そこを掘り下げないでいただければ、
そこは掘り下げない
で、はい、あ、でまあ、いろいろなやかんやあって、
レジオネラ菌を防ぐためにはどうしたらいいのかと思って、
元にね、名前とお父さんとお母さんを見つけて元の世界に戻るっていう、
でその温泉でいろいろあの成長するわけ、
そうなんですよ、千尋ちゃんが頑張るんですよ、
なるほど
っていう話です、
へえ、あ、でそれが台湾の街並みと近いシーンがあんねや、
そうそうそう、そこに行きたいなと、
いいじゃないですか、行きましょう、
観光スポット、ね、
行ってください、
うん、行ってみたいなと、
だって今回ね和歌山放送の人たちがちょっと退去して行きましたけども、これ土日で行ってるもんね、
あ、そっかそっか、
でしょ、
そうです、
だから2日休みあれば中川さんの土日は休みですから、うん、行こうもたら行けるわけや、
まあまあね、
今月曜日も生放送ないんね、
ね、
だから行こうもたら行けんねん、行こう思う、でもなかなか ね、
そ
う
も行けるタイミングがあれば、
そうも行きませんわな、準備もせなあかんしね、
ねえ、
まあ、金もかかるわ、
まあ行けたらいいなと思って、
行けたらいいですね、行きましょう、
そう、あと台湾というと、
うん、
台湾ツアーをね昔、キンキキッズがやったことがあって、
台湾ツアーって台湾の中に何箇所もライブやるんですか。
何箇所もってことはなかったんじゃないですかね。
結構日本のアーティスト台湾のライブやってますよね。
ね、
TM レボリューションもやってたんちゃう。
やってますやってます。
ね
え、
K ディレクター行ってましたよね確か。行ってなかったっけ。
そうそうそう、行ったのかな、
うん。なんか言ってたよね。あ、行かれへんかったかな。
行った
ん。言ってたよね。ね、ね、
う
ん、
で、そうそう、それで、私はその頃はまだ子供だったので、台湾ツアーをしていた頃は、もちろん行けませんでした。で、その DVD だったかビデオだったかを買って、台湾ツアーのね。ずっと見てましたね。で向こうはその現地のお客さんですから、
うん、
そんなにあのキンキキッズは台湾の言葉ペラペラってこと
は、ね、
挨拶ぐらいなの、
うん、
まあね、で
キンキのキッズやからね、
そうなんですよ、
うん、
キンキ小さい子だったかな、
あ、向こうで感じにするとね、
うんうん、で挨拶はするんですが、その後は MC の人たちが出てきて、台湾のキンキキッズじゃないですけど、2人組の人が出てきて、そう、軽快なトークをしながら盛り上げてくれるんですよ。
それ変な展開やな。
へー、それは何て言ってるかわからないんですよ。
でも現地のお客さんは面白い、
うわーみたいな、ドカーンってな、
そこにキンキキッズの2人はいてんの。
そう、言っています。
クロストークになるわけ。
そうなんです。そういうシーンもあるんです。最初に出てきてなんか喋って、その後登場して、 キンキが登場して、でまたあの MC の時間になったら出てきて、
それ MC ちゃんとそうやって面白い楽しんでもらおうっていうのはやっぱアイドルのライブよね、うんうん、だからそうそう洋楽アーティストのライブなんかやったら MC 英語でペラペラペラって喋って終わりでしょ。
あーそうか、
うん、
通訳とかないんですね。ないでしょ、うん、そうそう通訳があるのがすごい面白いんですよ ね、
あねファンサービスよね、
うん、そうそうそう、なんか好きな食べ物は何ですかとか MC の方が聞いて
聞くんや、
うん、そういう感じで、答えて訳すみたいな、
はいはいはいはいはい、うん、
それを思い出しますね。
それを思い出します
ね。近畿も行った台湾に行きたいなっていう、
はい、僕が台湾で思い出すのは元阪神の隔離投手ですよね。隔離投手、台湾出身の隔離投手っておったんですよ。隔離、それだけです。
終わり
特に思い出はないですけど、まあ中込選手とね投手仲良くてね、うんうんうん、ビールのラッパ飲み、瓶ビールのラッパ飲み競争やってたっていうのは、聞いたことありますけど、
まあそれぐらい、
それぐらいです。
でも台湾美味しいものもいっぱい、
そうなんですよ。だから僕もね行けたら行きたいですけども、うん
ね
うん、新幹線とか乗ってみたいし、
あ台湾の、
うんうん、とかね、で あと温泉あるんでしょ。
あると思います、
ね、温泉好きなんでね、うん、また温泉の話かって話ですけど、ね、
刺身はちょっと分かんない、
ね、刺身あるでしょ。で最近の中川さんどうしてるんですか。
最近ですか、うん、最近はあの家にいる時はですけど、うん、あの世界の料理ショーという番組を皆さん
知らんわ、
ご存知でしょ。あ知らない。
それどこ何チャンネルでやってんの。
あのねこれは昔やっていた1970年代に
まさか番組配給センターか
やっていた番組でして、日本ではテレビ東京の系列とかで見られるんです。でそれを見てまして、グラハムカーっていうイギリス出身の方が、まあその番組はカナダだったかな、別の国で
海外番組なんや。
そう海外の番組なんです。でそれを吹き替え版になってて日本でも う、はいはいはい、もう放映されて、当時 もう大人気だった番組なんですよ。
なるほど、
うん、
昔海外の番組も多かったみたいですもん ね、
ねえ、なんか奥様魔女とか、はいはい、あんな感じで、ま、楽しく料理をしながらお客さんを笑わせるみたいな、
金子のぼの楽しい夕食みたいな
のもう観客を入れてバンバンみんな笑うみたいな。
なるほど、あれ東千鶴さんしか笑ってなかったですもんね、
う
ん、
千鶴って
、言ってましたもんね、ABC ホールで収録ですわ、
お酒大さじ1杯の時ドバドバドバドバ
2杯ね、ずっと乗ってましたもんね毎回エンディングでね、
先生ちょっと多いんじゃないですかとか、
そうそうそう、
ね、
今そうそうそう
面白かったです、ちょっと通ずるところがあって、
なるほど、
まずグラハムカー氏は、
うん、
あそのグラハムカーさんは、うん、あの奥様が、うん、あの番組のディレクターなんです。
お
で一緒に作ってる番組 でその奥様と一緒に、うん、いろんなところに旅行して世界の料理を食べてくるんです。
なるほど、
でそれを紹介してこれに似た料理とか、
自分で作る、
まあ、アレンジグラハム流に作ってみますねっていうのが、まあ、
主
な主な筋。
あなるほど、うん、面白そうやな。
まずもうワインを持って登場するんです。
ほうビンゴとこうやって
グラスに入れて、うんうん、飛び跳ねながら登場して、うん、でお客さんと握手とかしながら、
わわわアメリカのテレビでありそうやわ、
でわーってなって席に着くんですよ、うん、
なるほど、
でいやごきげんようみたいな、
あ、はいはいはいはい、
ワインをこう片手に、うん、今日こんなとこ行ってきたんだみたいなので VTR が流れる。
なるほど、だからそういう演出っていうのはそういう意味で言うと、午後はまるまる思いっきりテレビがミノモンタさんがね司会で客いっぱい集めてやってたのは、そういうあの演出が原点にあるん
かもしれないですよね。
いやいやいやっていう感じのね、客を入れてという。
そうなんです、
うちもやりましょうか、お客さん入れてね
やってみます。
一
回だけ、
一回だけ、いや毎日やらんと意味ないですよ。
そうですか、できるかな、
できるかな、
いやそれが面白いんですよ。
面白いですか、いや面白いしたいんですけど、もう番組18分まで来てますんで。
でね、黒沢亮さんっていう方が、
はは
吹き替えをされて声優さんなんですけど、
はいはいはいはい、
もう亡くなられてるんですが、知らなかったんですが、どうも和歌山出身の方が、
うん、黒沢さん、そう、
あ、そう、そうだったんだと思う。
そうですか、親戚の方ねいるかもしれないですね。
ねえ、そうなんです。
なるほど、
もしかしたら知ってたような気もするんです
けど、
なんかそういえばみたいな
気もする。曖昧な感じですけどね、まあ、引き続きちょっとね、
ちょっとまた
探求していきたい、
時々見ようと思ってます。
じゃあ引き続き期待してます。参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
うん、
小田川さんの夢、
小田川さんが寝てる時の、
いやいや小田川さんがグースが寝てる時の夢のことは知らないですけど
今日こんな夢を見ました。
あ、いやいやダメ、そんな違います。小田川さんの夢、こんなことがしたかったんだよみたいな。どんなやと思います、小田川さんの夢、ドリームっていうのは。
ドリーム
ホンダドリームナビみたいな感じで、小田川さんのドリーム、
やっぱりあれじゃないですか、
ええ、
パイロットとか。
あ、パイロットね、やっぱりあの世代はパイロットはね、
うん、
多いですよね、
うんうんうん、
いやそんなじゃないですよ。小田川さんの夢はね、
うん、
結婚したり恋人になった相手の女性に自分が通った小中高を紹介するっていうのが小高さんの夢だったんです。
あ、ここが僕が通った小学校でねっていうのを言って案内する、
そうそう、案内するっていうのが小高さんの夢だったんですけども、うん、それをあの奥さんに、今の奥さんに言ったら、うん、あの嫌って言われて、
いや
行けなかったって言ってました、
うん、特に興味なかった。
興味ない、それは興味ないでしょ、小高さんがどの小学校行ったかとか、そういう口だけで十分でしょ、
まあ、話だけでもいいかなっていう感じ、うん、
別にその実際に校門の、うん、ここが僕の中学校だよって言われても、
うん、アルバムでいいですか、ね、
そう、アルバムでいいやん、うんうん、奥さんしっかりした人なんでしょうね、いやって言って、
うんうん、ちょっと時間的に
も、でもなんか気持ちちょっとわかるけどね、
あ、
僕も見たいし、あの見せてあげたいような、
ちょっと見てみたい、
うん、気はしますけど
ね、
それが小高さんの夢だったっていう、
うん、叶わなかったですね、
叶わなかったです。
お孫さんにね、あの案内されたらどうですかね。
そうですね、うん、東京旅行兼ねてね、
そうそうそう、
そんなこと人のこと提案してる
場合、提案しなくていいか、
お花屋さん
ね、あのそれこそ小さい時の夢、
うん、女の子の ね職業ナンバーワンですか、お花屋さんね、1階の傘置き場がお花屋さんみたいだって、
うん、開いてます、開いてるというか ね、
あの傘は壺みたいなのにバーッと、うん、花が傘が入ってるんですね、そうそうそう、うん、あれが花屋みたいなんですけども、うんうん、明らかに社員スタッフの人数より傘が多い、なんでこんなに傘ばっかりあんねんと、もう傘入れるとこないんよ、ぎゅぎゅ
ぎゅぎゅなんです、でもそんなにはいませんから、
ね、社員二十何人しかいてないですよこの会社そんなに傘ないやろ、
そんな傘いらないと、
って、
うん、で置き傘は1本までみたいな、
うん、おかしいですよ ね、なんでこんな傘があるのかなっていうね、12年
らしくあれ、
あ、らしくあれも12年ですね、そういう意味ではもう13年目になってるわけなんですけども、ね、IC レコーダー12年間使い続けついに止まる、
とあるディレクターが使い続けてたね、
愛用の泊まるディレクターがね、あの大阪支社で営業やってたんですけども、うん、あの今回ね、あの本社に戻ってこいということで、
それが12年前、
そうで、その時によっしゃ言ってヨドバシカメラで IC レコーダー買ったと、
うん、
ね、
うん、
マルチメディア梅田ですよ、
マルチメディア梅田で、
ね、あそこで買って、うん、あそこね、大阪駅が行きにくいね、どうやって行ったらいいか分かり、下がっていかなあかんね、うん、で行って買った IC レコーダーがついに止まったという、12年使ってたっていうね、
突然収録中にですね、なんかプンって飛んだみたいで、
あら、今までそんなこと一個もなかったっつってね、
うん、なんかもう明らかに、あれあれあれっていう感じになって
しまって、それはだって録音中に急に止まったらびっくりしますもんね、
う
ん、
でカチャカチャカチャカチャっていう音がしていました、
はい、はい、しかしですね、まだまだとばかりに再起動する姿に涙、
そうなんです、まだまだいける、まだいける、頑張れるみたいな感じで、
プーンって立ち上がったんです
、
プーンって
ねはいけるみたいな
まあ12年使うとね、愛着も湧いてきますよね、僕も IC レコーダーね、2008年ぐらいに買ったのが、ずっと自分で使用で使ってるのがあって、だからもう10年使ってますよね、
うんうん、私もそれぐらいです ね、
まだいけますかね、でも突然ね、機械は止まることあるんでね、
そう、ある日突然なんで、 それ覚悟して
ね、だんだんその止まる頻度、おかしくなる頻度がだんだん近くなってきて、プツッと終わっていくっていうね、
うんうん、
そういうこの曲線があるわけなんですけども、ね、え、かわいい、暑苦しい、厚しアナウンサー和歌山入りの情報、
あ、そうなんですか、
いや、これね、情報だけね、和歌山、僕は三重止まりじゃないかなと思ってるんですけども、
あ、三重に、
三重に来たことは間違いない、
最近来てたと、
ただそれだけの情報です今回も、
ね、街で見かけたらご一報ください、
はい、お願いします。くまさん台湾へ行く、さっきね言いましたけど、
台湾の情報、
食べっぱなしでしたって食べっぱなしだったらしいです、
ね、写真もいろいろ見せてもらいましたよ、
ね、うん、物価が安いねということでいろいろ楽しんだ、
なんか、ね、そう、小籠包を食べようと思って、で何人かで行ってますからね、
はいはいはい、
まあ頼んで、で、たくさん頼んだのか分かりませんが、ちょっと時間がかかるということになって、まあ、じゃあ小籠包を食べる間に、待ってる間に何か食べようよって言って、何、うん、か買ってきてみたいになって、はいはい、でバーって買ってきたのが、うん、もうそれだけですごい量だったっていう、腹いっぱい
や、めちゃめちゃやん、こだわり
ありますか、
あ、こだわりよ、僕はこだわり派ですからね、何にしても、
ね、うん、あるな、
関西学院大学でありますね、
はい、関学、
そう、関学ね、
うん、
でも関学は詳しく言うとこの関西学院だと、
そうなんですよ、
いうことなんですよね、
関西学院、
関西学院ね、
そうです、
で5月13日ね、あの講演があると、和歌山でもね、
はい、
でまあその CM をやってるんですけど、
フリークラブの、
これこだわりがあるんで CM も関西になっていくと、
うん、
いうことなんですね、
うんうん、
昔住純一さんが言ってましたね、
昔あのクワン学っていう、
あ、番組もね、
番組ありましたよね、
ありましたね、
うん、
検索ワード検索ワードです、
はい、
若者5月、うん、バラ花束、
うん、
みたいな感じで、
うん、
あ、前のこのパソコン使った人が何検索したんかなっていうのがすぐ分かってくるという
ねそういうのがあるんです、曲名検索とかね、
そうなんですよ、うん、ちょっと雰囲気変えまして、
はい、
紀州の柏原芳恵こと、
はい、
というと誰ですかね、紀州の柏原です。だから紀州のエイタチェリーね、紀州の満島ひかりこと宮上明子、うん、ね、さあ紀州の、ね、あと柏原芳恵といえば、
柏原芳恵さん、ちょっと思いつかない。
あ、そうですか、うん、紀州の柏原芳恵こと高野豊子さんが健やかな老後を苦労に復帰っていう、
はい、またよろしくお願いします。
はい、お願いします。健やかな毎週日曜日18時いや17時50分から、うん、放送中のね。
そう、私は紀州の何なんだろう。
あ、中川さんは紀州の黒木メイサです。
いやいやいや、
いやいやって、そうなんですよ。いや、みんな決まってるんですよ、これいろいろ。
うん、誰が言ってるんですかね
誰が言ってるんでしょう ね口の悪いディレクターが多いんですよ日曜サンデー、はい、新番組選手権じゃ出場せず、うん、年末のチンプレー好プレーに期待してね。
はい、頑張りたいと思います。頑張るかなんか分かんないけど、
ね、うん、努力忘れずに取ってくださいね、はい、最後です。元気和歌山市にフェイスブックページが登場。
こちらもぜひご覧ください、
は
い、
ホームページ今でもあるんですけどね。
あります。
さらにフェイスブックも登場したということで、はいはい、チェックしてください。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
電車の中にあふれるさまざまな音、携帯の長電話、着メロにメール、イヤホンから漏れる音、人がしてると鬱陶しいけど自分は平気、空き缶はコロコロ、食べたゴミはそのまま、マナーと思いやりも携帯しましょう。和歌山放送です。